こちら西宮市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今朝は西宮市長の今村武さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
今村さんももう市長になられて去年の、
ね、そうです、去年の5月やから1年半です ね、
はい、お若い市長としてね。
いやでも金利も同じような年齢の人多いですからね。
結構増えてきてますね。
言うでもお若いと僕43なんでね、全然若くないですよ。
まあアメリカでしたら大統領になるくらいの年齢ではありますけど、
ただ以前のこう感じというか、
はい、
これまでの首長の方々というのは、まあ、それなりの年齢の方が多かったんですけれど、はい、最近は若い、まあ、それも女性も増えてきたりとか、
ね、
いろいろしてますけれども、今日はいろいろと西宮市のことを伺ってまいりたいと思います。西宮というのは、まあ、いわばこう阪神間のまあ一番こう中心でね、
はい、
いろいろ産業なんかもありますけれども、今人口というのはどれくらいなんですか？
人口は今48万ちょっとですね、9万近くになってますね。はい、
じゃあやがて50万に届くかという。
そうですね、見込みでは50万ちょっと超えて、で、まあ、だから今一番伸びてきて今上がりつついただきに行きつつあるぐらいですね。
はい、
あれ僕最近政府の方が2060年で今の出生率 1.4 にならば3割減、1.8 に伸ばせばまあ2割減で、まあ、1億人ぐらいキープできるって話ですけど、西宮市はその時にどういう2060年目指して人数大体出されたんでしょうか？
あのね、もうその政策推進の方でそういう計算をしたりするんですけどね、例えばその、まあ、どんどん増えていきますよね、増えていくにしてもね、例えばその、保育所とか学校入らないけど大丈夫とかね、そういうことを考えていくと、マクロでやる計算と、そのローカルでやる施策っていうのは、必ずしも両方大事なんだけども、マクロでこういう計算をしてるからといって、それを西宮に縮小したら、そのまま当てはまる方、当てはまらないし、西宮も地域が広いので、例えばその人口が増えてるエリアっていうのと、いやそんなことはない、全然やっぱりご多分に漏れず少子高齢化してますよっていうエリアと、やっぱり出てきてますね、差が。やっぱそれぞれのエリアごとに細かいミクロの政策っていうのをやっていかないといけないんで、マクロは計算で、あそうですか言ってもう置いてる感じですね。
確かにこれ西宮市、我々西宮市って言うと、あの西北ねっていう、
そうなんですよ。
JR も阪神もね、西宮駅があって、
最も人気のある関西ではね。
でもそうかと思ったら苦楽園とかあるし、それからもっと言うと山口町っていう、
そうなんです、
ものすごい
里山、
ね、西宮市街局は3つありますんでね。
これ3つありました、
びっくりされるんですよ。だからその六甲の裏六甲側っていうのの、ナジオとかナマゼっていう塩瀬っていうエリアは、市街局は0797なんです。
や
っ
ぱ文化、
そう、文化圏宝塚なんですね。で、西宮北インターがある山口ってあたりは、文化圏有馬なんで、078なんですよ。それだけ全然違う地域が、西宮っていうエリアの中にあるので、やっぱりその西宮全体でこうですよねっていうことを言っても、あ、それはおっしゃっていただいた多分西北のことですね、みたいなね。で、宿川ですわ、それ、みたいな。全部がそれじゃないんですっていうのが、やっぱり西宮政策を考える上ではものすごい大事なんです
。一括りにはできないということなんですね。はい、
だむしろだからそうやってな、山口どうすんのとかね、なるほどどうすんのみたいな、はい、一つ一つのエリアごとに特徴的な政策をやっていかないとダメですね。
政策ちょっと不便ですね、局場が違うというのはなんかどっかでうまくね、
市内で
電話するで
も市外局場、
あ、どうなんでしょうね、ものすごい気にしたことないですけど
ね。あれね、天橋市の場合はだからあれ本来は違って叱るべきなんだけど、大阪にやっぱりこの市内料金にした方が安いんで06してるんですよね。
どう
してなんかね、そういうことをやればあれですよね。なるほど。
でも西宮もまあかつてはこうね、工業地帯になるかっていうような歩みをたどる可能性もあったわけですけどね。
そうなんです。50数年前に、どっちにしますかを市民が選んだっていうことで、やっぱりその文教住宅都市で50年以上経ってますけども、やっぱ西宮市民も今文教住宅都市だと思って住んでますしね。はい、で今村さんどんな町目指しますか。いや文教住宅都市ですけど、それじゃダメなんですかみたいな。もう全然文教住宅都市でこれからも行こうと思ってますし、でただやっぱりその文教住宅都市っていう言葉自体をね、やっぱりちゃんと現代的解釈をし続けないといけないわけで、宣言した時の課題と今の課題と30年後50年後に出てくるはずの課題違いますからね。ちゃんと昔からやってきてることをそのまま踏襲するんだだけじゃなくて、 こっからどういうふうな文教住宅として作っていきますかっていうのは改めてまた考えていかないといけない。
文教住宅というのは言葉を変えて言えばよくなんとかのベッドタウンっていう話になるじゃないですか、うん、そしたらどこのベッドタウンというふうにご理解ですか、う
ん、まさしくね、そのベッドタウンってみんな思ってたと思うんです、
うん、
でつまりその寝るところが西宮、
うん、
でそのいわゆるファーストプレイス西宮で、うん、働きに行くとこが神戸大阪と、はい、セカンドプレイスはそこと、
うん、
であと遊んだりするとこのサードプレイスも大阪神戸になってただと思う、うん、これまで、ね、うん、
なるほど。
でも今例えばそのこのスタジオがある近隣もね、もう昔やったらもうにぎやかな街やったのに、うん、マンションバンバン建てる、
うん、そうですね、
やっぱそういうところに住むとか、うん、やっぱそのファーストプレイス、セカンドプレイス、サードプレイスっていうのを近くに持ってこようっていうのはどんどん流れとしてあると思うんですね、うん、となれば西宮っていうのを寝るのにいい街だけでは困るなみたいな、ベッドタウンじゃなくてみたいな、うん、でやっぱりそのサードプレイスやっぱ持ってきてほしいんですよ、
うん、
西宮で活動すると、
うん、
で西宮で活動するのが豊かですよっていうふうに思ってない人結構多いんですね、うん、やっぱ西宮じゃなくてやっぱり大阪神戸行かんと面白いもんないって思ってる人が結構多くて、うん、でやっぱりその土日になると外に出ていく渋滞がかなり
頻繁、
僕どこ行くんやろな、西宮ええとこあんのなって言うと思うんですけど、やっぱりそれをね、やっぱりもっと西宮市民に知ってもらうと、西宮市内に例えば買い物する一つとってもそうやし、子供と遊ぶ一つとってもそうやし、あとあの健康に気をつけてる人がジョギングしたり自転車こいだりとかするところも市内にちゃんとあるのでね、私が住んでる西宮は家があるところのすぐ近くでこんなものが大体揃ってしまうっていう、そのバラエティに富んだレベルの質の高い生活ができる街ですよっていうのをやっぱりそのもっと打ち出していくと、だからベッドタウンというよりはそういう住むライフスタイルがある街っていうふうなことをもっと作っていかないといけないなってこと
ね。
西宮ってなんかいろんなものあるよね。
いや本当にあのそれこそ伝統的な産業でも例えば和ろうそくが作られたりっていうようなところの続いてきてるものもあれば、うんうん、あと芸術の面でも県立、ね、芸術文化センターがあるのも西宮ですし、そうですね、
僕先週あの外国を聞きに来ましたよ、
うん、
いやあれは立派な建物ですよ、
そうですよ、立派です、
阪神甲子園球場、
そうで す, うです、ね、大阪じゃないんですよ、うん、っていうのね、
そう
もう和高にね、うん、全国に発
信してきた、大阪大阪言われるんですよ、
ね、
兵庫県西宮市や
い、はい、そうで、その甲子園には大きな商業施設ももちろんありますし、うん、はい、で西宮北口にもありますし、
うん、はい、でなんかね、その例えばその甲子園は実は西宮なんだって言って大声で言うこととかね、うん、実は阪神タイガースの本拠地は西宮市なんですよっていうことっていうのが、うん、なんかその無理してる感がある
ね、あ、
言うてもいや甲子園球場は西宮あるけども、うん、阪神タイガースは西宮の俺たちの町の球団って言っていいのかなったら、関西みんなの球団ですよ、それは、
う
ん、たまたまそれの本拠が西宮あるだけで、
うん、
例えばじゃあ甲子園球場っていうのは値打ちを一つ言うとした時に、はい、阪神があんねんでっていうよりは、はい、僕はむしろね、実は西宮ってね、小学生と中学生年間に1回甲子園球場で運動会できるんですよ、
はい、
これね、球場の中に入るってね、みんなそれだけでテンション上がるじゃないですか、ところが小6みんなで全市内の40校みんな集まって、うん、あそこでリレーやったら組体操するんですよ。
それいつからなんですか？
もうすごい歴史長いです。
あ、そうですか。
で、中学生に至っては3年間毎年来れますんでね。あの、球場の真ん中にリレーのね、レーン作って、中学対抗戦やるんですよ。ほんで、それ、もう一塁が二塁が、あの、順番にね、何中何中って陣取ってね、わーって応援してね。で、そんなんの方がね、西宮市民にとってはね、お値打ちあると思う。だって入ったことあるんだから。公園に来るだけやったらどっからでも来られるでしょ、でも球場の中で俺子供の時走ったでみたいなっていうのは西宮市民ならではなんですね。
なるほどね。
僕小さい時でホタル狩りで甲子園球場グラウンドを降りたことあるんですよ。やっぱりいいですよ、そ
やっぱりね、そあの選手と同じ目線っていうかね、やっぱ違うの、グラウンド降りたら、
そうですよね、しかもそれが市民で、そんなことできるのか、そこで子育てしたらね、
そう、なんかそんなの方が全然その西宮市民が甲子園球場と言った時に、あの思った方がいい値打ちやと思うんです。
特典やね、
うん、そうなんですよ、ね、
まあ、そういう意味では文化的なところでも子育てにすごく良さそうな環境だなと思います。
そうなんですよ、でやっぱりね、そのこれからその西宮で何に力入れますかというと、やっぱりその子供の視点っていうのはすごく大事だと思っててね、よくその少子高齢化しますよとかね、地方創生ですよとかね、30年後50年後にそのあなたの町生き残ってますかみたいなことよく言われるじゃないですか。で今西宮があんたんとこは元気だからいいよねって言われるのは、やっぱり子育て世帯が増えているところだと思うね、でもそれってまあピークは来るよねとかね、言うても少子高齢化するよって言われてますので、 西宮市としてはデータ上はやっぱり下がっていきます、はい、ただしやっぱりその少子高齢化しない街づくりっていうのを目指していきたいと、うん、つまりいつの時代になってもやっぱり子育て世帯がやっぱり西宮で育ったりはあえて来てくれる街をやっぱり目指すと、ね、うん、のためにはね、僕が大事だと思っているのはその子供のっていうことを言ったときに、よく政策の視点としては、子供を育てている親にのための政策とかね、子供はこうなんですよって話は、先生からの意見とかね、っていうのが結構多いと。でもその政策良さそうですけども、それ親にとっていい政策ですよねとかね、それ学校にとっていい政策ですよねと。でもしく、もちろんそれひいては子供のためになるかもしれんけども、子供の目線でっていうのを持ってやりたいと。となればね、と。今、小学生の子供たちが学生になって、はい、まあ、全国の大学行きますわと。はい、だから、その社会人となって、世界で活躍しますわってなった彼らが、さて結婚しようとかね、うん、さて子供生まれるわってなった時に、これまでいっぱい住んできたいろんな町考えて、そらやっぱり家建てるなら西宮やろとかね、そらやっぱり子供育てるなら西宮やろって言って、帰ってきてもらうためには、うん、子供時代を過ごした西宮の子供が、西宮で育ってよかったと。っていう風に思ってもらわなあかん、ね、はい、で親じゃなくて、なので親の目線、子育てする視点というよりは子供にとってどうなのかっていうことをもっと考えた街づくりしていけば、はい、やっぱりその将来にわたって西宮に子供が帰ってきてくれると。
あと具体的に何かその案はあるんですか？
あのね、もういろんな視点なんですよ、うん、っていうのはね、例えばその公園に要するにボール遊び禁止とか書いてますよね。あれ禁止じゃないんです、うん、公園はボール遊び可能ですからね、うん、でただあれなんであんな看板あるのだったら、近隣の人たちがあれなんとかしいって言われるんですよ。子供がボール遊んでると、うるさいとかね、あそこから子供飛び出してきてびっくりしたと、もうボール遊びできんようにしてっていう前、当初がいっぱい来たりとか、クレーム電話かかってきて、まあ看板立てるわけですよね。で、子供がボール遊びできなくなりますと。で、それをですね、別にその禁止されてることではないので、条例上も法律上もね、ほんのボール遊びしてもうたらええねんと。で、子供に対しておおらかな町って、つまりその子供があんなんで鬱陶しいと、子供があんなん迷惑やっていうのを子供のやることやないかと、大事にしてあげえさっていうふうに行政が胸張っていると、もう公園でもボール遊びしてくださいと、
うん、どうやったらボール遊びができるかっていうことをむしろ考えた方がいいわけ、
うん、でそれをやっていくと、例えばその大人になりましたってなった時に、いや子供ボール遊びできるとことかなくてなって言ってみんなが言ってる時に、いや俺育った西宮とか子供の時平気でやっとったでみたいなことを言えて、うん、西宮そういうの全然やらせてくれる町ですよとなれば来るよねみたいな、子供の頃西宮で育った俺たちは相当恵まれてたよねっていう風に彼らが思ってもらえるってことを小中学生の間にしっかり作っていくっていうのをやっぱり政策として戦略的にやらなあかんなと思いますね。
県もね、三角と共同と言いながらね、まあ、いろいろとこう集まるそういう工夫をするんですけどね、いざね、どこが行けばバーベキュー禁止とか今市長さんおっしゃったように何かをしてはいけませんとね、なんか集まることを公のところが避けようということをやっておられるんですよね。
実はね、公はね、全然ね、バーベキューやってほしいしね、いや、みんなそうなんですよ、うん、市役所にいて公園を管理してる部署の人とかね、うん、公園で子供遊んでほしいに決まってるんですよ、うん、彼らだって子供いるし、うん、でただその部署っていうのは、うん、子供が公園で鬱陶しいっていう電話が常に鳴り響くという部署だから、うん、仕方がなくなんですよ、うん、でなんか毎日お前らが見回りに行けみたいなこと言われるわけですよ、うん、それ無理ですよと、ほんなん看板ぐらい立ててみたいなこと言われて立てる、
う
ん、結局、うん、クレームに弱いんですよ、もう、うん、日本の政治行政っていうのは、
まあ、ことなかれという
そうですもんね。やっぱりそれをしないといつまでもやっぱりそういう攻撃をしてくるんでね、うん、それにもう子供のやっとることやないかっていうふうに市がバンっていうふうに言うていかなあかんわけで、
う
ん、
なかなかそういう自治体はないですね、うん、窓口がね、
うん、もうそれをやっぱりその地域、それに理解しようよってことを地域に対して言うってことをもっとやるべきやなと思うんですよね。だからそれがどうしても危ないとかやったら、そのおっちゃんらで言うたってと、でみんな子供の頃そうやったやんと、公園の際にあるおっちゃんがめっちゃ怖いとかね、でその人に言われて、まあ、ある程度の規制は自分たちでかけてやってたでしょうと、でそれを子供に直接言わんと市役所に電話してくるっていう時代になってしまったからこうなってるんですよっていうのを、う、
ね、直接言おうもんならまたその親が出てきたりなん
やかんやん、そうそうそう、もうそういうめんどくさい親たちによって大人たちによって結局子供に対して息苦しい窮屈な世の中になってるんでね、うん、やっぱりもっとおおらかになろうっていうのが
大人が、これもうなんかいろんなこういう意味で市の魅力を高めるためにいろんな競い合いをしてることはいいんですけど、なんか市 の連携というか、前の連携のそんな動きはあるんですか。
市の連携というと、市とよその
市、例えば尼崎市、お隣は、あるいは市足というんですかね、やっぱりその、こっちに来てくれ、こっちの方はいっちゃな話になってきますとね、なんか住み分けとか、あるいは、まあ、人は行き来してますのでね、なんかそういうふうにして、こう、地域全体としてのそういうなんか、話というか、あるいは、ことはあるんでしょう。
僕が思っているのは一番最初の話なんですけども、やっぱりその阪神館とかっていう一括りって僕あんまり無意味だと思ってるん
です
ね。
あ、そうですか。
っていうのはやっぱり宝塚と西宮違うし、芦屋と西宮違うし、尼崎と西宮違うし、三田と西宮違うと。で、先ほど申し上げたように西宮の中でも、その塩瀬山口と西宮北口と宿川と鳴尾と全然違うということで言うと、やっぱり一個一個の小さいローカルの魅力増進とかできることをやっていくっていうことの方が重要で、なんか尼崎と西宮で、もしくは西宮と芦屋で、宝塚と西宮で連携した方が解決する政策課題もあるんですね、ゴミを広域で何かするとかね、その点のこととかは、ぜひ広域でやった方がいいんですけども、やっぱり それぞれの地方創生っぽい話っていうのは、やっぱり市独自だろうし、もっと言うならば、よそさんは知らないですけど、西宮で言うと、やっぱりそれ西宮っていうよりは、中のローカルエリアごとに真面目に政策を小さいとこ考えていかなあかんなと思ってるので、
西宮の一つのある意味の転換なのかなと思ったのが、町旅博が始まった時に、西宮がそれこそ住宅都市として優れてるだけじゃなくって、いろいろ魅力的なものがあれこれ存在してるんだよっていうのを外から人を呼ぼうと、積極的な取り組みを、
ま、見てくださいって、私らの町こんなんですよっていうイベントを仕掛け、
実はね、それをね、今年からね、変えたんです、っていうのはね、そのよそから呼ぶのもいいけど、もう西宮の人が神戸大阪がいいわって遊びに行くって、何やってるんですかってことになるんでね、西宮にいいものがありますっていうことを発信すべき対象は市外におるんかみたいなところです。もっと西宮市民でしょうと、例えばいい産品があってそれ市外の人に買ってもらうもいいけども、西宮名産なんですって市役所とか商工会所が大声で言うよりも、西宮市民がそれめちゃくちゃ好きで、例えば外にお土産持っていくときに西宮やからこれ持ってきたでって言っていつも持っていくと、やっぱり西宮だからそれだよねっていうことを、西宮市民がその観光大使状態にならないと意味がないですよね。
美味しい佃煮あるよ
ね。そう、それをね、やっぱりその西宮町旅博の対象を完全に西宮市民にしましょうっていうのを今年やったんですよ。西宮市民に市内で遊んでもらう、市内のお店のことをちゃんと知ってもらうと、もっとローカルに、遊ぼうよっていうことを今年からテーマにしていこうと。だからつまり観光っていう切り口じゃないよねと。神戸とかそれこそ奈良とか金沢とかね、そうなってきたらよそから来てもらう街でしょうけども、西宮はもっと西宮市民がもっと西宮のそういう資源を使うべきですよっていうの、
もう外へ行く必要がないと、もう1年365日ずっと西宮でいて、それで十分もうやっていけるという、
僕ほとんどだから出ることないんです。
そう
です、今日久しぶりに電車に乗ってテンション上がってました、ね、
でもそれで一人一人がね、市民の皆さんが広報大使になって、ね、じわじわ広がっていくという広がり方、
なるほど、もう自然とね、あの辺行けばスイーツあるやろって分かるもんね、
そうですね、お酒もあります、
そうだから西宮、あなた西宮住んでるんだったら美味しいとこ教えてよって言われる人たちになってくれよっていう、でその時に言われた時に、やっぱり西宮市民の勧める店はちゃうなって言われるように、やっぱり西宮市民になってもらうっていうための政策をどんどんやっていくことの方が観光的な意味考えてもいいんちゃうかと僕は思う、
ね、日本の国際化
でもね、グローバルの時によくグローバルとローカルで、グローカルってなことで、まあ両立でね、もちろん西宮市大学ありますから留学生の方も来られてる、外国に対する発信もあるだろうけれども、その市長さんやっぱりローカルだけでもう極力いいと、もうマイクロの視点だという話、
それこそね、3万人の学生がいるんです西宮の、
はいはい、
で彼ら自身もセカンドプレイスである学校以外は西宮じゃないっていうパターンがほとんどですね、
外から、
せっかく西宮の学校に来てないんだったら、西宮地域活動であるとか、西宮のお店であるとか、西宮でバイトして、西宮でボランティアしてみたいなことを、学生さんに対するそういう手を伸ばしていくっていうのを、まあ、これまで姿勢全然できていませんよ、はっきり言うて。そういうとこをやっていて、西宮の学校というより、学校というんじゃなくて、学生さんに西宮で活動してもらうっていうことをちゃんとやれば、例えば自分学校京都だったんでね、京都、そこら辺の京都の人と同じぐらい京都のことを生活した覚えがあるんですよ、
はい、
だからそこら辺の京都の観光大好きよりも京都のいいとこ僕は知ってるよっていうつもりがあったりするんですね、 西宮の学生の人たちにそれを思ってもらってるかなったら、それまだやと思うん
ですね。なるほど、それはそうですよね。
そういう官学みたいな連携みたいなものを仕掛けて、
まさしくそうです。やっぱりその学校ごとにやらなあかん、それもやっぱり、大学それぞれがやっぱりその全然個性も違うし規模も違うのでね、やっぱりそれぞれの大学ごとにその大学と西宮でできることって何かしらっていうのが一個ずつ違うので、ね、大学ごとにそういうのを一個ずつ丁寧に考えていこうっていうのが今年から始めてい
こうです、ね、最近よくね、その行政と学校の連携協定なんていうのもありますけど、
うん、学部とかが全然ちゃうんでね、だから何学部があるからその学部とこういう取り組みができるよねとかね、まあ、運動部とかね、あの部と地域でこんなことできるよね、はい、なんかそのもっとミクロのものをいっぱいつないでいくってことを丁寧にやらないと、例えば感覚と西目でドーンみたいなんて、じゃあ具体的に何みたいなのがね、あんま出てこないんですよ。
確かにね、
それもっと細かくやろうと。
でもそういういろんなアイデアはやっぱりね、こう首長として生かしていく、それを実践に持っていくっていう、そういうことだと思うんですが、はい、結構ね、今村さんってあちこちこう飛び回ってるイメージが僕なんかあるんですけど、
いやでもね、もう仕事のうちのもうほとんどは市役所の市長室での会議ですよ。だから今申し上げていただいたのは、そのこういう方針でこうやろうぜっていう戦略会議っていうのが、もう1時間ごと30分ごとに朝から晩までびっちりで、ね、その間にあの狭間を使って何や表彰式行きますとかね、その程度のことがあったりしますけども、基本はもうやっぱりその町内でやっぱり実際に現場でやってもらう市の職員と意識をちゃんとすり合わせたり、一緒に勉強したりとかっていうことの方がもう仕事のほとんどですね。
となるときに、その市民の方たちといろいろと、まあちこち行っていろんなこう要望を聞くとか、そういうことについては、
年に2回市内20カ所回って、市政報告公聴会って言って、そういうキャンペーンをやってるんですよ、で、それをなんかその何団体ととかじゃなくて、もう市政ニュースにやりますよって告知をして、誰でも入ってこれますよってやってっていうのはずっとやってます。
なるほど。
はい、このもういよいよもう年の瀬なんですが、年末年始はどんな風にお過ごしになるんですか？
ゆっくりしますよ。もう普通にゆっくりします。
お酒飲まなくな
っ、お酒とかね、別にもうお酒は別に味嫌いじゃないんですけども、酒に酔うのが大嫌いなんですよ。で酒に酔って飲むのも大嫌いなんですだから飲み物としては大好きなので飲んだりはしますけども、酒の場っていうのがあんま好きじゃない。
なるほど。
これ別件ですけどね、今日なんか国会議員のイクメンの話ありましたし、はい、うん、あれは市長さんどう思います？
僕は子供いないんでね、バツイチなんで別にまあそれはそれぞれですよね。もう僕ね、その一つあるのはね、もうよそのこといろいろ言わんとこうと思って、例えば尼崎がこうするのはもっといいよとかね、神戸市はこうすべきだとかね、もうそんなんやめとこうみたいな。よくね、橋本徹さんってどうですかとよく聞かれるんです。知るかよみたいな僕に聞かないでみたいな。
西宮市政に邁進していただいてね、
来年
も大阪と構想動向関係ない
ですね。来年も期待しております。
ありがとうございます。
またぜひちょくちょくお越しください。
ぜひ呼んでください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮市長の今村武さんでした。はい。